皆さん、新年明けましておめでとうございます。ひばりクラブの方、またその他の方ですね。各地で、もしくは海外で、良いお正月をお迎えのことと思います。私も一応会長にですね、新春を迎えまして、いろいろ、まずはご挨拶申し上げたいことが多いですね。まず、これは、暮れに少しお話をいたしましたが、世界各国ともですね、大体12月の末に準備が始まって、1月1日もしくは1月から2月にかけて、新しい年に入るという考え方になるわけですが、これは当然で、まあ、やはり人間は未来が明るいと、まあ、いうことにこそ生きてる価値があるわけですね。ですから、暮れというのはですね、ちょうど冬至にあたります。太陽が日に日に早く沈んでですね、朝も遅くなると。まあ、これではやはり人間は将来に明るい希望を持てないわけでありまして、やはり少しずつ明るくなっていく。太陽が少しずつなくなっていくように見えたけども、また輝きを取り戻してくる。ああ、僕らもまた太陽と共に幸福な人生を送れるんではないか。まあ、こういうことが、この1月1日の新年、つまり冬至が終わってしばらく経って、はっきりと我々の未来が明るいと、まあ、いうことがわかる時の正月ということですね。ですからイエス様も、暮れにお生まれになり、また、暮れには除夜の鐘をつき、そして、新春を迎えると、まあ、いうことで、まあ、おのずから非常におめでたい時期ということになります。それで、私は昔はですね、年の数え方っていうのは、正月に全員が1歳年を取ると、まあ、いうことでしたね。これは数え年齢と言いまして、昔は家族が同じ日に1歳ずつ年を取る。あ、おめでたいねと。また今年1年健康に過ごして、また来年は1歳年取ろうねと、まあ、いうことなんですね。で、私なんかも若い頃は、あまり深くものを考えなかったわけですね。ですから数え年なんてのは不合理じゃないかと。万年齢。つまりその人その人で誕生日に生まれるというのがいいんではないか。まあいうふうに思ってたわけですが、人間というのは浅はかなもんですね。まあ20年も30年も経ってしまえば、自分が何月何日に生まれたということとですね、それから家族全員が同じ日に一つ年を取る。ということと、どちらを重視すべきかと、まあ、いうことを昔の日本人は考えたわけですね。今の日本人みたいに、ただ合理的であればいい、というんじゃないんですね。で、昔の日本人はどう考えたか。いや、まあ、それはね、自分が本当に生まれた日っていうのは覚えておいてもいいと。だけども、それは、1年、2年、3年、ね、赤ちゃんの時代は、生まれた日が重要かもしれない。しかし、10歳にもなったら、むしろ、自分がというよりか、家族がというふうに考えた方がいいだろうと。したがって家族全員で同じ日に同じく年取るという方がやはりいいんじゃないかと、まあ、いうことですね。まあ現在ではそういうちょっとほんの深いというほどじゃない考え方ですね。万年齢がいいか、数え年齢がいいかということについても本当にこうみんなでね、ちょっとだけ考えて5分も考えたら、それは数えがいいねと。家族がみんな、もう家族がね、一番下の男の子も10歳になった、なんていう時にね、おじいさんおばあさんはもう60歳だと。まあそういう時にですね、わざわざ自分が生まれた日、なんつって頑張らなくていいじゃないかと。ね、そんなこと頑張るよりか、今はみんな家族が一体となって幸福な人生を送ってるんだから、それを確認する意味でも、正月にみんなが一斉に誕生日を迎えて、一つ年を取り、そして家族で、この一年、みんなで元気に過ごそうねと、こういうふうに思うことの方が大切ではないかと、まあいうふうに私なんかは、まあそういうふうに思いますね。そこに日本文明というのがあるわけですね。ものすごく偏った歴史学者、考古学者が多いもんですから、っていうかまあ、外国コンプレックスという学者がいるっていうこと自体がおかしいんですけどね。学者というのは常にそういうこととは関係なく、政治とか経済とか、まあそういうことは関係なく、まあ事実を調べ、それに基づいて人間の知恵を新しくしていくっていうのは学者ですから、まあそういう意味ではですね、四大文明とか言って、 まあ、大体今から5000年前とか8000年前とかね、その頃に日本、世界の文明はできたんだ。今でも言ってますけど、そんなことはありません。非常に学問的にきちっと言えばですね、おおよそ今から4万年ぐらい前に、世界の各所である程度のはっきりとした文明が発生しました。もちろん先駆的な遺跡っていうのを調べればですね、まあ10万年ぐらい前に遡ることもできるし、それからもっと原始的な村落だとか、そういうのは全然いらないと。とにかく人の一人の骨のかけらが見つかればいいという点では、もちろん何十万年、人類というものが遺伝子的に発生したという意味では700万年というふうにこう、遡れますけどね。だけどまあ、はっきりとした文明、もしくは文明に伴う集落というようなものができたという点では4万年前なんですね。それで日本はちょうど一番早い時期にできました。それは4万年前ですね。まあ、明確には4万年前です。もちろん日本の遺跡の中には、もう少し古いんではないか、5万年ではないか、もしくは8万年ではないか、もしくは鳥取県なんかでは足真県かな。13万年か前かなっていうようなものも散在します。それは必ずこういった考古学的なものには散在しますが、まあ4万年としましょう。4万年ぐらいに日本と同程度の文明が築かれたところって言いますと、世界ではそれほど多くないんですね。まあ気候が大体その頃寒かったもんですから、大陸なんかにはあまり文明がはっきりはできませんでした。まあ従って温暖なところか、海のそばってことで、まあ日本とかメソポタミア、エジプトあたりですね。まあこのあたりにある程度の文明ができたかなというふうに思います。日本と中国と比較するとすぐ中国の人が買ってくるんですが、こういう歴史とかそういうものは買ってくちゃいけないんですよ。事実をきちっと理解してみんなで人類が発展してきたことを喜ぶということですからね。ちょっと中国なんかでは今でも寒いですね。我々、日本よりはずっと寒いんですが。まあ、内陸地方では少し4万年くらい前っていうと気候的に無理だったかなと思いますね。まあ、私はそんなこと主張しません。科学の問題ですから、日本が先だとかどこが先だとかいうことはありませんのでね。まあ、日本は4万年くらい前に定着して、旧石器時代という時代を築きました。それからしばらくだったらもう立派な石器も作りましたしね。それから集落もできておりますし、まあ、集落の数でも、旧石器時代の日本の集落の数はもう1万とかそういう桁でありますし、また、野尻湖とかですね、それから神津島なんかに素晴らしい石が取れたもんですから、それに基づく非常に高度な旧石器を作りました。それから今からだいたい2万年、今はその遺跡としては1万8000年とか1万7000年とかいった方が確実なんですが、いわゆる縄文時代が開かれました。まあ、縄文時代って言いますと皆さんすぐ縄文土器という何かこう、壺の上の方にですね、模様が非常についているようなものを思い出しますが、あれは教科書の間違いでありまして、縄文時代ってのはつるっとした、まあ、実用的な土器から始まりました。まあ、いずれにしても、日本が世界で初めてだとかいうことはあんまり言いません。今日はおめでたい日ですからね。とにかく土器ができ、煮炊きができ、それで、食べ物を煮たり焼いたり貯蔵したりができるようになった。そういう土のね、粒子を加熱すると、小さい粒子であればあるほど低温で表面が溶融して、ちゃんとした容器になるということが、まあ、技術的にも発見されたと、まあ、いうことですね。それが縄文時代ですね。そうするとまあもちろん生活も安定しますから、日本では三内丸山遺跡っていうのが大体まあ今から1万6000年ぐらい前にはできてたんじゃないか。非常に大規模な集落で、まあ世界で初めてか、まあ2番目とか、まあ初めてでも2番目でもいいんですけど、早期にできた大規模集合住宅でありました。日本はそれからずっとですね、縄文時代が終わるまで、約1万6000年ぐらいにわたるんですが、1万6000年って言いますとね、何しろ天皇陛下が日本の代表として日本を治められるようになってから、まあ2000年とか2000何百年っていう時代ですからね。歴史時代って大体2000年ですから。そういう点で言えば、縄文時代の1万6000年とかですね、もう長大に長い。しかも戦争が全くなかった。実は戦争があるかないかっていうのは人々の文明に非常に大きく影響することはもう皆さんもご存知の通りでありますが、 それは武器がなかった。傷ついた骨が、人間の骨がないとか、いろんな形で証明ができる。いずれにしても日本は、大体約4万年前から、ほとんど戦争のない、食料も比較的安定した場所に住みました。この時代に、今の現代の日本人の穏やかな心、それから先ほど言いました誕生日、まあ自分が何月何日生まれたよりか、家族一緒に誕生日を祝おうじゃないか、こういう集団的な喜びですね。それから夫婦も別に別姓とかそんなこと言わなくていいじゃないかと。まあとにかく家族ということを一つの単位として平和な生活を送っていこうじゃないか。こういうまあ深い考えでですね、日本文明ってのはできました。我々はそれによってですね、世界でおそらく違う、私ちゃんと調べてるんです。戦争の一番少ない、国民として今まで繁栄してきました。もちろん我々は、私なんかも戦時中生まれですからね。最近は大きな戦争がありました。白人の攻撃による戦争っていうのがだいぶありましたから。まあ、現代人ってのは比較的戦争の多いところの生活をいたしました。それから日本の戦国時代ってあれちょっと戦争の定義によるんですけども、はっきりとした戦争とは言えません。そういうことで、まあそれは詳しくまたこの1年ですね、いろいろ考えていきたいと思うんですが、私がこの1月1日元旦を迎えて一番嬉しいのはですね、我々でなくて、白人ですね、アメリカ人、ヨーロッパ人。まあアメリカ人、ヨーロッパ人は比較的獰猛だったりしまして問題はあるんですけども、知恵は結構あるんですね。その人たちの中でも特に歴史とかそういうのが非常に詳しい人たちは、昨年の中にですね、今後の世界で最も平和で幸福な生活ができるのは日本であると。これだけの国が200カ国の国の中でトップという意味では日本である。日本人が一番幸福になるだろうというふうに、欧米のですね、トップクラスの文化人、哲学者、社会学者みんな言ってますね。いや、私は日本人ですから、日本が一番良くなるだろうと思うのは当然かもしれませんが。白人のね、頭のいい白人がね、よくよくデータを見て、今後、日本が世界で最も幸福な人生を送ることができる国だと言ってくれるのは非常に嬉しいですね。まあ、1月1日、あまりぐずぐずといろんなこと言わずに、私は、日本人はもちろんのこと、白人の人たちの頭のいい人たちが、口を揃えて、今後の世界は、日本文明の中で過ごしている人が一番幸福だろうと、まあいうふうに言っていただいたことは、もう大変に嬉しいことであります。まず、8年のですね、正月を迎えまして、私はそのことだけ、まず正月にご挨拶をいたしまして、我々がそれを崩すことのないように、それの一番のもとは継続性だっていうんですね。どういう体制にすると継続になるか。そして自分がというんじゃなく、常に日本人全体が幸福であるようにと考えて、諸制度を考える。まあ誕生日のこと挙げましたけど、夫婦別姓もそうですし、子供のこともそうですね。まあいろんなそういう問題がありますが、今我々は自分がという文明によってかなり侵されようとしております。だからそういう点ではですね、そこを少し思い出して注意をして、そしてこの一年を過ごすべきだと思う。2回目になりますが、本当にお正月おめでとうございます。皆さんで一致団結してですね、それで日本に住む人が全員が幸福で嘘のない誠実な毎日を送れるように祈りたいものであります。